マミッド FM は IT 企業で働く2人のママが、テックや子育てについておしゃべりするポッドキャストです。はい、では始めます。
はーい。
と、実はですね、マミッド FM がですね、気づけば1周年を迎えたんですよ。迎えた？迎える？
早いね。いや、1年も経ったっけ？なんか
だね。っていうことで、
本当素晴らしい。継続は力なりと言いますから、何事もね。
それでなんで1周年かって気づいたかというと、まずドメインリニューアルの、通知が来てですね、マミット .fm を取った、
ああ、なるほど。
とリニューするよって来たんですね。あ、そうか、1年かってなって、確かに前回撮ったエピソードが24だったから、まあ、隔週ペースでやってるので、ああ、確かに確かにってなって、まあ別にそれ1周年はまあ別にね、いいんですけど、って思ってたんですけど、なんか最近ちょっとですね、今日私、Web3 の話をしたいなと思っていて、Web3 の開発技術周りのところですね、コミュニティのところとかを結構したいんですけど、何から話せばいいんだろう。そもそもですね、最近、なんで、Web3 のことにちょっと興味をというかですね、突っ込み出したかというと、前まで、まあ、一つは、まあ、単純にその、業務的な余裕が、なくて、まあ、言うても別に、喫緊の開発案件があるわけじゃないから、まあ、自分から能動的にめっちゃなんか技術のことを調べようっていうのはなかったんですね。で、まあ、なんとなくでもなんか全くキャッチアップしないのもこうエンジニアとしてどうなんだろうみたいなところもあるので、一応そのリファネさん、トリサキャンさんたちがメインでオーガナイザーをやっている、クリエイターズスタジオっていうね、これもWeb3 のジェンダーギャップを解決していきましょうっていうところを目的で、開いているコミュニティなので、私もあ、それはすごく共感していて、じゃあっていう感じでジョインだけしてるんですね、ディスコードにしてたんですよ。それもなんかその、まあ、言うてその、まあ、育休から復帰しても8月いっぱいまではまあいろいろとタスクが忙しかったですね。最初、あ、めっちゃいいって思って入ろうと思ったんですけど、まあ、なかなかその手を動かすみたいなとこまで多分いけなそうっていう話をちょっとしてたら、なんか途中からサポーターズっていう、クリエイターズっていう枠とサポーターズっていう枠があって、本当にサポーターズっていう枠をなんか作ってもらってて、本当になんかもうリードオンリーとかでも大丈夫、本当にキャッチアップだけとかでいいので、みたいな感じで、結構その、まあ、女性およびマイノリティ、ジェンダーマイノリティを対象に、まあ、なんかいろいろワイワイで Web3 のこと触っていきましょう、みたいなところに、まあ、長らくリードオンリーで入ってたんですよ。で、なんですけど、まあ、9月に入って、一旦その、まあ、時間的な、余裕が少しだけできたっていうところと、もう一つのきっかけが、こう、まあ、WebDB プレス、定期登録してるって話を何回かしてるかと思うんですけど、それの、130、ボルサーキ130、今月号が、先月号が、なんと初めて、作って学ぶ Web3、ブロックチェーンスマートコントラクト NFT っていう賞があったんですね。
なんかね、ツイートしてたよね、なん
あ、そ
か
う
ね。
そうそう、なんか、おおと思って、そのわざわざ、まあ、能動的に取りには行ってなかったって話をしてたんですけど、まあ、これは送られてくるので、まあ、こういう技術の広く浅く、私、トレンドのキャッチアップの方法として、まあ、勝手に送られてくる方式、WebDB プレスは。なので、まあ、ある種、受動でですね、情報を取ってるんですけど、なんで、ここで紙面でですね、まあ、載ってたんで、ちらっと、まあ、覗いてみたんですよ。まあ、なんか NFT とかもさ、なんかもうかなりバズワードじゃないけど、中身何かっていうのは調べたりとかは散々してるんですけど、まあ、分かったと、ノンファジブルトークンだというのはまあ分かったと。だけど、それは何なのかみたいなのが割と よく分からないままいたんですけど、まあ、これ結構ね、実装が載ってるわけで、 で、その、そう、なんか NFT の、まあ、実装方法とかを見たんですね。そしたら、これ、なんか、何者かというと、ただのというとあれですけど、なんかイーサリアム界のその企画、ERC っていう企画がこう、まあ、普通に YouTube みたいにいっぱいあるみたいで、その中の、企画を、まあ、言って実装したものだということが、まあ、今の当たり前のことを言ってるのかもしれないんですけど、私は結構なんか中身がプログラムでそれが見れて書いてあったから、しかもそれもなんかソリディティという、まあ、今まではよくわからない謎のプログラミング、Web3 用のプログラミング言語だみたいなイメージをしてたんですけれども、なんかプログラム見ると、まあ別にそんななんか難解だというか、なんかスクリプト言語の一種のように私には見えるんですけど、別にその読みづらいようなプログラミング言語でもなくて、別に JS とかあたりとそんなに変わりのないような、まあ、方言というか書き方で、まあ、その NFT の仕様というものを、まあ、とにかくそのこういうメソッドを実装してねみたいな、なんかこういう、ファンクションで、ソリディティという言語で読んで、そうするとこの NFT の中身の JSON を返すよ、そのように実装してねっていう、なんか、まあ、中身だったんですね。今、インターフェース ERC721 なんとかとかっていう、インターフェースがあって、インターフェース、だから、まあ、プログラミングを、まあ、Java とかやってると、そのインターフェースというものを実装するっていうところがなんとなくイメージ枠かなと思うんですけど、まあ、なんかインターフェースって企画みたいな、なんか全体的なルールみたいなものがあって、それをなんか個人個人でそのインプリメントみたいな実装、それのインターフェースを実装するよっていうことをするとその企画にのっとったコードが書けるみたいな、なんかそういうような イメージをしてもらえるといいと思うんですけど、まあ、中身は言うてそういうことなんだみたいな、その JSON ファイルを返すっていうプログラムなんだっていうとかね、それはなんかコントラクトというなんかあれですか、スマートコントラクト
ラ
とい
ク
う、
トね。
よくそのなんかブロックチェーン、そのブロックチェーンの、なんだ、ネットワークにそのスマートコントラクトっていうものを、そのソリディティっていうプログラミング言語で、書いて、まあ、NFT の実装をして、それを書いたものを、まあ、なんかそのネットワークにデプロイするっていう作業を、まあ、行ってたんですね。で、しかもその NFT の内容を書くっていう、ただと JSON を返すっていうだけなんですけど、だけ、まあ、多分他にもちゃんとしたあるんですけど、まあ、一旦そういうメインのところは、その URL とか、なんかトークンの ID とかを返すみたいな、自分で書けばよくて、そこさえ書けば、そのなんだろう、デプロイする作業、その、まあ、メインの、そのブロックチェーンネットワークだったり、まあ、ちょっとそのお金かかったりするらしいんです、本当にメインネットワークに、
接続するにはね。
ガス代、いちいちなんかそのガス代とやらかかるらしいんですけど、なんかそれもなく、なんかテスト用のネットワークっていうものがあるらしいんですね。普通のブロックチェーンのネットワーク。っていうところに、その、デプロイという作業をするためのコードは JS で書いてあったりするんですよね。意外と思ってたより、すごいなんか何者かわからないものだったんですけど。なんかその Web3 に関
確
連。
かにね、なんかむず、なんだろう、ややこしい、なんか分かる人だけ分かってるみたいな イ
そう
メー
な
ジあるよね、なんかね。
で、そのまだ分かる人だけ分かる。で、私も全然分かってないんで、ちなみに今更前置きすると、私の今言ってることには何の、根拠もないというか、間違ったことを普通に喋ってるかも可能性もありますけれども、ちょっとそこはご容赦くださいというところを今更ですけど、メンションしておきますけど、なんか私の理解は、まあそういうこと。まあ、つまりその実装プログラムを見たことによって、まあ、ちょっと怖さがちょっとなくなったというか、まあなんか言うて何言ってんだこいつみたいな発言を、なんか分かんなすぎてしそうだなとか思ってたんですけど、まあ、ちょっとその、実装っていうのを読むのはやっぱり一番なんかこう理解の近道だなって思ったっていうね。
いや、エンジニアだな。素晴らしいね。
いや、なんか言葉聞いてても全部なんかもう宇宙語みたいな感じじゃないですか。
いや、わかるわかる。なんか難しそうみたいな、なんか壁はあるよね。私もそうだわ、まさに。
で、そう、多分これはウェブ2というか、その私がエンジニアになった時、まあ、松井さんも多分そうですけど、エンジニアになった時に出てきたのを体験したのと、なんかちょっとデジャブというか、なんか出てくる言葉全部新しかったじゃないですか、多分。
わかるわかる。変わるのがまず怖いんだよね、なんかね。やけどしそうでね。
そう、これ状態で、まあ、だからその我々がそのね、十何年前、15年前、14年前とかは、まあ、その、まあ、初心者は初心者で、別に優しく皆さん教えてくれるけど、別にそこになんかジェンダーギャップがあるとか、そういうなんか概念とかも特になかったけど、今、多分その、まあ、若手を中心に開発者人口自体がすごい増えているので、そのまあジェンダーギャップみたいなのが生まれそうだ、その Web3 っていう世界にはっていうところで、そっちのそのね、クリエイターズスタジオっていうところに入ったんですけど、
でも確かにそうだね。新しい技術ってやっぱりなんかイメージ男性が先行しがちな雰囲気はなんかあるよね。なんかそれでなんか逆に言うと、そこがそういう世界にな先になっちゃうと、もう後から入っていくのはなかなか難しいっていうのはなんか容易に想像できるから、今この走りの段階でちゃんときちんと入っておくっていうのは大切なのかもね。なんか。
そうですね、そう、大切さはなんかまあ、その一回体験してるわけじゃないですか、その意識してたしてないに関わらず、確かに一旦今そのWeb2.0 の世界では、まあ日本では特にジェンダーギャップが多いとか、まあ、基本的にはエンジニアとかそのテックのことについてすごい喋ったり登壇してたりするのは男性が、まあ、イメージが多い。
そうね。
で、そこのそうそうそう、この前、なんかディファイアンさんがそれの Web3 の、ジェンダーギャップについてのポッドキャストをゲストで喋ってて、それ聞いてたんですけどね。まあ、言ってることはすごく共感していて、まあ、我々が今いる世界の再生産、特に本当にその尖った新しいところの技術って日本だけじゃなくて、なんかやっぱり多いみたいですね、ギャップが。
やっぱなんだね。
その取り組み自体はやっぱいいなっていうところで、まあそういうふうに入ってたのが、最近そのまあ WebDB プレスを見たことによって、ちょっといろいろこう合わさってですね。なんか見てみたらそんなにじゃあ怖くないのかもしれないって思ってて、NFT とかも買ってみたいけど、一体何を買えばいいんだっていうのを。
悩ましいよね。私もなんかギャルバース買おうかなと思ったけど、でもこれどこで買うのがいいのみたいなさ。
そ
お、なんかオープンシートとか覗いてみて、あ、なんかこう、こんくらいするんだ、なんかどれ、めっちゃあるしさ、しかも。
う、そうなんです。まずその、まあ、ウォレット。それもなんかそう、怖い話よく聞くじゃないですか。下手なところにそのつなぐと資産がなくなるみたいな。別に基本的にはその秘密鍵とかシークレットフレーズとかをあれしなきゃいいらしいんですけど、露出しなければ大丈夫とは。聞いてるものの、なんかちょっとわからないけど、いつの間にかその資産がなくなっていたみたいな話とか聞いたりするから、もう怖くて怖くて何するにも。
いやまあでもさ、やっぱその2014年のさ、マウントゴックスの流出ポイントの、なんかあのイメージすごく大きいじゃん、なんとなく。
そうね、なんかあれ。
2017年くらいにもう一回盛り上がったけど、その時、その前のあの事件って結構なんかイメージが大きくて、ブロックチェーンに。
ああ、わかる。なんか、ほれ見たことかみたいな感じの人。
ああ、
だ
そう。
みたいな。
そうなんだよね。わかるわかる。だからなんか、で、あの後、それ2017年かなんかの、こう、お正月、2018になる時だったっけ、忘れちゃったけど、ちょっとはっきりした年後。で、なんか、それはそれで、なんか、コインチェックも結構さ、なんか、でも結構大きめの事件があって、リスケのなんか事件かなんかがあったじゃない。で、なんか結構、なんかそういうのが、なんか印象としてすごい残ってるじゃん、大きい事件として。だからなんか下手するとなんかそういう感じになるんじゃないかみたいなイメージが多分ついちゃってんだよね。なんかこう、そのまだ大きく踏み込んでない人間からすると。まあでもそんなの資産分散しといて、別にそんななんかそこにね、すべての資産をベットしない限り特に問題はないと思うんだけど。
まあ、実際ってないから別にそうなんですけどね。
そうそう。 でもなんかそこ、そのイメージがあって、なんかやっぱ入りづらいねみたいな、分かってる人しかやりづらいよねみたいな感じはするから、なんか。
そうなんですよ。分かってる人たちになんかこう、騙されそうみたいなのがあって、なんか。
まあ実際、本当そういうのもあったしね、なんか
やっぱそのですよ、ね、
投機的なイメージやっぱついちゃって、実際そういうふうになんかその波に乗って、なんか悪いことする人たちもやっぱいたし。うん、だからすごいなんかその技術、先進的な技術だからこそ分からない人がいるからこその先行者利益みたいなのがやっぱある世界だなっていうのはなんかイメージとしてあるじゃん。
うんうん、
そうそう、だからまあね、ハードルはあるけど、
早く入んなきゃっていうか分からなきゃって思いながらで、そう、それで、まあ、なんか NFT も何買おうとかなっていう話なんですけど、実は私、それで、まあ、内容がね、ちょっとそうやって分かってきたりとか、なんか、コミュニティでちょっと、うん、絡むようになったりとかしてですね、
うんうん、
まあ、ついに初 NFT を購入したんですよ。
はいはい。
そう。で、それは何かというと、本当はギャルバースとかそういうの買いたかったんですけど、分からなくて、そういうな折にですね、なんか、マリモっていう、うん、なんかマリモって本当何ってかね、ケンスーさんっていらっしゃるじゃないですか。ケンスーさんっていうなんかウェブ業界に昔からいらっしゃる重鎮のケンスー、うん、あの方がやってる会社でなんかリリースしたのかな。なんかもう私も説明なんて言えばいいんだろう。なんかマリモをただ単に育てるっていうやつなんですけど。
へえ。
これは。
それ知らない。
とことん初心者にハードルを下げているんですので。本当だから初めて買う NFT に、まあ、一応最適かなって思って、そうそうそう、クリエイタースタジオでもちょっとシェアされてて、なんか買いましたみたいな人、これ買うとどうなるんだろうみたいな分からなかったけど、だから 0.01 イーサ、
うんうん、
だから本当とにかく安いし、うん、めちゃくちゃいっぱいマリもあるんだけど、全部見た目が一緒なんですよ。だから
あ、そうなの、へえ、
違うのかな。でなんかその水に入ったマリモを育てようみたいなやつなんですけど、
うんうん、
となんか全部ほとんど一緒だから、どれを買おうっていう、まずその選択することもない、
はいはいはい、
まあ、そしてまあ安くて気軽、
うん、
まあ、そしてやることといえば、なんかこうパラメーターが何個かあって、このマリモが成長するためのパラメーターがあって、
はいはい、
パワーとスピードと、あ、なんだこれ、運と、こちらなんか見てね、あ、スタミナか、スタミナ、
うんうん、
という4つのパラメーターを、まあ、なんか増えたり減ったりみたいなんですけど、それも超ゆっくり増えたり減ったりするらしくて、あんまりにもほっとくと、まあ、だんだ ん, なんか水が濁ってくる、まあ、なんかたまごっちみたいな感じなのかな、よくわかんないね。超絶遅いスピードで成長するたまごっちみたいなコンセプトらしくて、で本当にこれをじゃあ買ってどうするのっていうのは、やることといえば、こう水を変えるという作業だけあるんですよね。
うん、
で、
うん、
水を変えるのにガス代がかかると。
ああ、なるほどね。まあまあまあ、そうか、そういうことか。ステップのあれか、シューズの代わりにマリモなんだね。なるほど。はいはい。
なんかこれは別に自分のマリモちゃんだけじゃなくて、
まあ、
友達のというか人のマリモちゃんの、お水を替えに、お世話にしに行ってもいいらしいんですね。
へ
え。なんかだからここでちょっとしたソーシャルというか。
あ、なるほどね。え、これは何、アプリがあるの？
ね、私が見てるのはウェブブラウザー。
ブラウザなんだ。
アプリは多分誘えないんじゃないかな、あんのかな。でもこれもなんかね、コミュニティがなんかすでに形成されてて、フォロワーとかもなんかこの公式の各結構いっぱいいたりして、なんか、まあ、多分まあうまいんでしょうね、いろいろこう、
うんうん、
やり方とかプロモーションとかもそうだし、こうやっぱりとことん初心者にハードルを下げて、
なるほど、
いろいろちょっと、うん、やっぱ上手だなっていうのはあるんですけど、うん、なんかこう Web3 の本当みんな今ってなんかはてなはてなじゃないですか、
うん、
あ、いや、もちろんたけてる人はいっぱいいるんですけど、まあ、私レベルの人が多分めちゃくちゃ日本中には多分もうちょっといっぱいいるのかなと思ってて、
うんうん、
そういう人たちがに何かどうぞみたいな、まあ一すごい門戸を開いた感じの
、
だからこれまさにこれ私じゃんと思って、ちょっと記事後で貼ってきますけど、まあ初心者用にハードを下げた私じゃんと思って、 あとそのクリエイタースタジオで買いましたって人がいたから、まあ、ちょっと便乗して買ってみた。で、私の初の NFT はこのマリモですっていう、ね。
やったことないもん、何買おうかなと思ってたっけ。
そう、本当なんか何か分からん状態のままずっと過ごしてたから、
うん、
ちょっと買ってみた。マジでただのなんか なんじゃこりゃって感じなんですけど、マリモが水に浮いているみたいなやつなんですけどね。まあ、ちょっとこういうと
記事を
なんかね、これもそれでちょっと WebDB プレスとかで見てたんですけど、こういう D-Apps、DAPS っていうのかな、なんかそういうワードよく見ません？ D。
見る見る、あれ何？
あれは多分 D です。めっちゃつくじゃないですか、Web3 って。ディセントラルなんですよね、多分全部が。DeFi とかもそうだ
あれなんだ、あの D なんだね。
と思ってる、確か。
そうだそうだ、そう書いてあるわ。
そう、何もかもが D なんとかでつくのは多分その分散ね。
はいはい、分散。
ディセントライズなんちゃらなんちゃらっていうな単語 だから気がついてるという認識で、多分これも、まあ、多分っていうか、まあ、当たり前なんですけど DAPS で生まれで、でも見てる場所っていうのは普通のウェブブラウザじゃないですか。見てる場所とか閲覧は、このマリモの閲覧はウェブブラウザで見てるんだけど、なんかコネクトウォレットとかそういうなんかこうボタンがあって、
はい
多
はい。
分これも、わかんないよ。これも予想で勝手に言ってますけど、まあ、ネットワーク見ればいいのかな。後ろ側は、多分本当の、DAPS っていうのは、このウェブブラウザから、直接、ブロックチェーンと通信、ネットワークと通信してるのかもしれないんですけど、なんかそういう、アプリケーションが結構あるのかはちょっと置いといて、その WebDB プレスにあったのは、まあ、言うても直接そのブロックチェーンネットワークとブラウザと通信するみたいな、結構なんかまだハードルが、まあ、いろいろあるという話だったので、なんか Web2.5 とかって書いてあったんですけど、言うてもそのバ、なんか、BFF っていう、我々で言うと、Web2 の世界で言うと BFF っていう用語があるんですけど、バックエンドフォーフロントエンドっていう、アーキテクチャが Web2.0 の今の我々の、アプリ、組んでるアプリで結構主流だと思うんですけど、それ何かというと、クライアントがあって、直接そのサーバーサイド、バックエンドの通信をするっていうケースが昔は一般的だったけど、なんか最近、ここ数年ずっとその真ん中に、
はいはい。
フロントベース。だから、フロントエンド用のバックエンドの、サーバーっていうのが入っていることが結構多いと思うんですね。だから、なんかアーキテクチャ3層になってて、クライアントから、のブラウザから通信する先は、その BFF って呼ばれている、だから、Node.js のサーバー。バックエンドサーバー。で、でも、その Node.js のバックエンドサーバーが直接、そのアプリの、なんだ、サービスのデータベースとか通信してるわけじゃなくて、そのバックエンド BFF が Node.js サーバーがさらに後ろにある Go とか、まあ、Java なのか、この本当のガチのなんかサーバーサイド言語と
サー
か、
バーサイドって感じね。
そこと通信するって、割となんか3層構造みたいなアーキテクチャが割と最近多いと思う、多いんですね。
昔のいわゆるウェブ3層構造というよりかは、まあ、そのクライアントがある前提のってことね。
でもまあ、ちょっと前で言うと、だからその10年前とかの時代って、なんか、アパッチとかの、そのプロキシサーバーみたいなイメージでいいのかもしれない。アパッチとか、そのなんかあるじゃないですか。プロキシっていうの。まあ、それが、ただのその当時のさアパッチとかは、ただそのネットワークを後ろに流す、振り分けて流すっていうだけだったと思うんですけど、まあ、そこにとって変わってるのが、その Node.js とかで主に書かれているフロントとまた、まあ、JS なんで通信しやすいですね、まず。だからそういうアーキテクチャが多いんですけど、で、その Web2.5 って書かれてたのは、その言うても直接ブロックチェーンネットワークと通信するの大変だから、一旦、そのバックエンド4、BFF みたいな、その Node.js みたいなバックエンドを置いて、そこが、通信する。その先が Go とかの API じゃなくて、多分ですよ、多分ですよ。後ろがその、まあ、Web 3の世界、ブロックチェーンネットワークの世界と通信しているのではって思ってるんですね。このマリモとかそういう 最近のだから、Web3 のアプリケーションで、まあ、なんでかというと結構労働すごい時間かかるんですよね。なんかウォレットとかと、コネクトウォレットとかってやると結構ぐるぐるローディングしてて、そうだから、ブロックチェーンってだから1個のなんだ、集権的なサーバーがあるわけじゃないじゃないですか。世界中のいろんなところにいる、まあ、端末などなどとにとこと通信してんのかなみたいなイメージしてますけど、まあ、だ結構時間かかるっていう、なんかまだできるのにが遅いんですよね、なんか。
そうなんだね。
まあ、だから、つまりその何言いたかったかというと、その DAPS っていうのもその WebDB プレスで見て、ああ、なんか多分そういうふうに裏側なってんのか。なんかウォレットとコネクトとかな。でもウォレット、どうなんだろう。ウォレットってエクステンションだからちょっとわかんない。メインネットワークとかと接続してるかどうかちょっとごめんなさい。わかんないんですけど。まあまあ、なんか多分そういうような後ろが、裏側がなってたりするのかな。みたいなのが最近も見えてきたりしていて。まあ、ちょっとずつこうやって分かってくると、まあ、なかなか面白いなと思ってて。そう。なんか今だからね。あれなんですよ。まあ、つまりその初 NFT を買いましたよって話と、なんか Web3 ってなんかもう私今別の星みたいなイメージがあって、今 Web2 の世界で今リアル過ごしてるじゃないですか。で、本業は、まあ、その中央集権的なサーバーを、まあ、にリクエストして、HTTP で通信して、まあ、こうアプリケーション組むかみたいな。で、そっちは、そっちではもうそこそこの、まあ、年次にもなっていて、まあまあ別になんとなくは分かることが多いじゃないですか。なんだけど、そのなんかちょっとこの前も初めてそのクリエイタースタジオの黙々会、ディスコードでやってる黙々会に初めて参加したんですけど、あそこではまあ、初心者です。そっちの星、Web3 の星ではもうなんか裏側アーキテクチャもなんか全然違うし、言ってる会話してることももう宇宙語みたいな感じだし、全然何喋ってるか分かんないし、で、まあ、そこではその年次関係なく、なんなら若手の人たちの方がよく知識を蓄えてますね。だからもう、そう、Web2 の世界では多分上に行けば行くほど、まあ、3、40代とかがすごく、まあ、リードしてる世界があると。なんか私のイメージね、このなんか別の星に行くみたいなね、なんかそんなようなね、行ったり来たりしてるみたいな今、なるっていう感じがある。本当、全然、なんだろう、違うじゃないですか。レクチャーが違うし、あれ、なんていうんだ、こういうの、パラダイムがもう別物だから、Web2 の世界ではさ、すごくその、スターエンジニアっていうか、なんかできるエンジニア。
確かにね。いたいた。
でも、なんか、その人たちは、まあ、例えば、すごくリクエストが集中してくるデータベースやサーバーの、負荷分散だったりが、すっごい、得意っていうか、技術的にすごくそこら辺、そういうストレージをどう、まあ、物理だったり、その上の、ソフトウェアの部分だったりで、すごく集中的に来るリクエストを分散する方法にすごく長けていたりとかするのがマスターエンジニアだったりっていうのもあるじゃないですか、アプリケーションも。でもなんかそもそも集中しないわけじゃないですか、その Web3 の世界では。リクエストがその同じ場所に多分ね、集中するっていう事態ではないじゃないですか。
私全然そこはよく分かってないな。だからどういうふうにサーバー、要はインフラのレイヤーが分散されてるんだろうっていうのはちょっと全然分かってないから、そういう意味では。
ね、なんかね、そう、これも私の本当ただの理解だから間違ってるかもしれないけど、ブロックチェーン技術っていうものがそもそも、なんか一個の真ん中になんかその、まあ、Google とか Amazon、AWS とかあるわけじゃなくて、いろんな世界中の、端末がつながってるんですね。
そうだよね。
この世界ネットワークに参加してる人、毎日。
まあ、だからこそ誰かのこう、わかんないけど、それこそビットコインだとマイニングのさ、あれがさ、仕掛けられちゃったりするわけじゃない。
そう、そこら辺は私もどうやってんのかなっていう、まだ分かってないところなんですけど、どうやってそのね、言うても個人のみたいな、
うんうんうん。
にみたいなのはありつつ、なんかうまいことやってるのだろうけど、まあ、ちょっとセキュリティのとことかね、負荷分散のとことか、まあ、なんか早い者勝ちみたいな感じなんですよね、その、なんだ、そのコントラクトの、なんか、ちょっとわからないですけど、なんかその早い者勝ちで勝った人が、ガス代をもらえるみたいな。
ああ、そうそうそう。
処理をする代わりにお金もらえるみたいな世界、多分今のところ。
そうだよね。うん。
うんうん。なんですよね、みたいな。本当だから、その、今、そのね、ここの Web2 の世界でのスターエンジニアが、多分 Web3 の世界だと別にあのゼロベースの知識だったり、まあ、ゼロとまでは言わないですけど、もちろんね、だったりとか、そういうことがありえたりするかもしれないし、
確かに。
まあ、なんだか、面白いなって、興味深いなと思って、で、見たりね、あのこの前なんかスタバが、なんか見ました？スターバックスが NFT 展開する、
うん、あ、そうなんだ。へえ、
うん。そうそう、なんかそれで、なんか結構みんなそのウェイトリストに、なんか登録しましたみたいになってたから、うん、ちょっと私もよくわからないけど、登録してみたりとかね、ウェイトリストに。
へえ、何を、
何もらえるんですかね、もらえるとかじゃない。そういうもう概念が、
何な
のかもしれないけど、まあでもその中で NFT の何かをこう、ノンファジブルトークンなんかをゲットできるとかなのかなと思いながら、とか、あとね、もう一個ね、ちょっとポンポンポンと最近、NFT 勢いで、まあそんな高いものとかはもちろん買えてないんですけど、なんか、ザ・マージって、これちょっと説明私がしだすとなんか難しい上にうまく伝わらない気がしてならないんですけど、これも、クリエイターズスタジオでは、わーって、ちょっとしたお祭りみたいになってて、じゃあそれ何なのかって言ったら、今のその、なんだ、Web3 で取引したりするのって、なんかすごいエコじゃないらしいんですよ。
うんうん、まあそうだよね。うんうんうんうん。
もうなんか高いしさ、何するの？それで、まあそもそもその、なんだろう、いろんな、マシンリソースをものすごい使うらしいんですね。
うんうん、
まあ確かに言われてみればそう、そう、なんとなくそんな気がします、
ね。まあちょっとイーサリアムとか私よく分かったけど、ビットコインとかまさにそうじゃん。その、マイニングにめちゃめちゃみんなマシン使うから。
そうね。
そうなんだよ。それで、やっぱりそれこそ GPU 使って分回してる人とかさ、中にはいるわけじゃん。結局パワーがないとマイニングうまくいかないからさ。
そうそうそう、早い者勝ちって言っても、だからとにかくそのマシンリソースを持ってるもん勝ちみたいな感じ。
そうそう、そうなの、そうなの。
もうなんか個人だと太刀打ちできないですよね、きっと。
それこそなんかちょっとあの土地代の安いとこにマイニング工場作ってみたいなさ、めちゃめちゃそこにさ、サーバーリソース立てて、そこからもするみたいなさ、そういう世界線があったもんね。なんか何年もか前に結構それで、
うん、
あった気がする。うん、
すごい。松井さんもよくあれですよね、結構キャッチアップして。
いやいや、してないしてない
全然なんか私はそうあまり知らなかったんですけど、なんか、あ、確かに言われてみればそうだって、
うん、
こういう環境に良くないと、そのやり方が、うん、で、そのザ・マージという、何なんだかな、あれは、その方法をとにかく変える、
はいはいはいはい、
むちゃくちゃ環境に悪い、あのそのマイニングのやり方なのかな、
うんうん、
これもまたね、ワードが一時難しい、プルーフオブステークっていう POS っていう方式に変えますっていう、なんかお祭りらしいんですよね。
イーサリアムとだからビットコイン違うもんね、そこがね。
あ、そうそうそうそう、これはごめんなさい、うん、全部イーサリアムの話ですね、うんうん、ちょっとビットコインの方はさっぱりなんだか分かんないんですけど、
うんうんうん、
今イーサリアムの話してて、それのなんかまあ方法が変わるよっていうお祭りみたいな、つい 3、4日前にそれがあって、
うんうん、
なんかそれもなんかそのザ・マージを眺める会みたいな配信とかもあったらしいんですけど、
うんうん、
うん、そうで、それ、によってか、なんだっけな、99.何%のほんまかって感じなんですけど、あのリソースが削減できた、できる
方
法、非常にクソ悪かったやり方がっていう、うん、なんかみんなそのお祭りみたいになってたらしくて、その星ではね、 Web3 世ではね、でそう、そこでなんか記念の NFT っていうのがあの配布されてて、
うんうん、
でそれをゼロイーサなんですけど、ガス代だけかかるってやつね。
うんうん。
まあちょっとなんだか分かんないけど、それ買ってみたりとかね。買いましたとか、これ買ったらどうなんのって思いながらも、まあまあ とりあえずゼロイーサだし、なんか、まあ、記念なんだみたいな、はい、結構大きな転換点だみたいな感じ
で、
とか言って、それでだから NFT をだからこう2個買ってみたりしましたっていう。
あれ、イーサリアムもプルーフオブワークなんだっけ、ちょっとよく分かってねえや。
プルーフオブ、そう、すごいよく知ってますね。なんかワーク、多分その POW っていうやり方がダメで、
うん、それでもビットコインよりはイーサ、ビットコインよりはイーサの方がまだインっていうイメージだった、なんとなく。ビットコインはすっごいなんかめちゃめちゃ電力消費もやばいみたいなイメージで、それよりはなんかイーサはだいぶ改善されてるようなイメージでみたいな。そっからまた買う、そうか、イーサリアもなんか違った気がしてたけど、そうなのか。なるほど、なるほど。
でも、POW っていうやつ
だ。あ、そうか、そうか。
だけど、それは POS、プルーフオブステーク。とはって感じなんだけどね。まあ、とにかくそれに変わったらしいっていうね。そういう話があって、それでも NFT 買ったよって話とありましてね。まあ、だからつまり私は最近ここ1、2週間ですね、
割
とキャッチアップ、まあ、ちょっとその実装を読んでから、あ、ふむふむ、なるほどってなって、結構興味深くいろいろ見てるわけなんですね。ですっごい遠回って最初の話に戻るんですけど、まあ、1周年だっていう話したと思うんですけど、なんかこれまた新しいワードを言いますけど、POA
ああ、ユージャー作りたいって言ってたやつね。
そうそう。
うん、
これは、プルーフ・オブ・アテンダンス・プロトコル。
はいはいはい。
はい、またなんかもう全部略語なんですよね。
はい。
ポープというのは何かというと、だからその、まあ、参加証、参加記念バッジの、まあ、NFT、トークンだと。
はいはいはい。
バージョンだと。で、まあ、これがちょっとにわかにというか、私が、参照してたのは気まぐれ FM さんのキャストがね、
はいはい
はい、10年記念トークンっていうのをこのポープで配布してるっていうのを違ったんですね、で、まあ、まあそれでなんかこう自分事として何かを公開とかするんだったら、え、これじゃんって思ったんですよ。ちょうどその1周年だったし、マミット FM が。
なるほどね。
おっと思って。こういうことやるとさ、ほら、理解深まるじゃないですか。言うて今眺めてるだけ、私本当自分事で何かやんないと、もうなんか分かんないんですよ、全然。手動かさないと本当分かんないから、あ、これやってみようって思って。で、そのポープというものをね、やってみたんですよ。
お
ただこれをね、配布するには、なんか、まあ、ちょっとこれ、URL を、そこにアクセスしてもらえば、で、自分のウォレット、アドレスか、自分のその、ウォレットのアドレスを、付けてもらえれば、取れるんですよ。取れるから、松井さん、持ってます？
メタマスク開けばいいの？
そう、メタマスクの、そう、アドレス、自分のアドレス。
あるよ。
これなんかあれなんですよね。いわゆる、まあ、ウェブ2の世界でいうと、メアド。
メアドね、住所だよね。
で、それをただ入れてもらえば、私がちょっと今、見失ってますけど、ウェブサイトがを作ったんです。なんかウェブ配布用のウェブサイトっていうのを作れるらしくて、そのコープで。
ほうほう。
で、一応それを作って。ただこれあんまり大公開とかしちゃうと誰でも彼でもみたいになっちゃうみたいなんで、結構こう数とかも限定されてるんですよ。何個までしかそのバッジをもらえないっていうのもあるんで、そのどうにかその聞いてくれてる人だけに送るっていう風にしたいんですけど。
なるほど、なるほど。
そう、なんかそのちょっと後で送りますね。そこに自分の、アドレスを入れてもらえると、まあゲットできるという、ちょっとマジ口で説明しててすごい自信ないんですけど合ってるか。まあ、その参加賞バッジっていうのは結構そのまあ、コレクションみたいなできるってことですね。
なるほどね。どこにでも並ぶの、そのコレクションを。
一応その自分の、アドレスの、その ポープっていうウェブサイトがあるんですけど、でそこの自分のアドレスのところにスキャンっていって自分のアドレスに飛ぶと、自分がゲットしたポープがバーって出てくるんですね、一覧で。
なるほど。
そう。で、私は、まあ、ちょっと自分で一個マミットFMのゲットしてみたんですけど、ちょうど昨日 初めてこれもゲットしたポープが、クリエイターズスタジオで、これもその初心者への参加、企画で、初めての Web3 チャレンジっていう、ちょっとした企画みたいなことをやってて、デイ1からデイ6まで全部やった人は、このポープを記念に配布しますみたいな、なんかそういうやり方みたいなんですね。そういうやり方だったり、本当に普通のなんかこうイベントがあった時に、じゃあここのリンクを限定でこの参加者だけに開封するので、参加証をゲットしてくださいねみたいな、なんかそういうやり方だったりするのが、この、参加証の NFT バージョンってやつ。昨日初めてそれをゲットして、で、今日ちょっと自分、マミテフにゲットして、今2個並んでるんですけど、ちょっと見せたいけど、見た方が多分全然わかりやすいんですけど、ちょっと見せ方が。で、いうものを、ね、ポープっていうのを発行して、つまり初めての、NFT もどきみたいなものを自分で発行することができたっていうね。ドロップっていうのかな。なんか用語もね、いっぱいあるんですよね。この動詞がいっぱい、ミントだったり、ミントするとか言ってたり、ドロップするとか、いろいろあるじゃん。NFT のなんか配布方法が 獲得方法が、もうそれもなんか、文脈が合ってるのかみたいなのを常に、はてなはてなってなりながら、ただこの NFT をこう、なんかなんつうの、私が自分が、そのブロックチェーンネットワークのどこかに、多分落とすみたいな、ドロップする、ドロップおめでとうみたいに出てたんで、多分そういうことなのかなと思いながら、初めてね、そういう、もどきをやってみたっていう体験ね。
なるほど。なんか声があれ？今、
これ、
自分が話した声が聞こえちゃってるのはあれか。
あ、私もさっきそれになってた。
今大丈夫か？今大丈夫。
わかんない。後からもしかしたら反響してる、聞きづらいことになってる可能性は。今回ちょっとね、別で、スカイプでね、録音を初めて試してみてますので。っていう。ちょっとマジおのぼりさん状態ですけど、ちょっと今回はね、こう新しめの技術というか、
素晴らしいわ。
こういうことに 1周年記念というのもあって、チャレンジしてみた話をしたかったっていう感じですね。
いや、本当学習意欲高くて、感動するよ、本当に。
なんかそうなのかな。もしかして、でもあんま苦じゃないから。
いや、まあそうだよね、本当新しいことだからね。
そう。だし、胸を張って、この Web3 制では、初心者で
いられる。
いられる。そう、Web2 制ではちょっと自分でどうにかしろよみたいな話も。それすごいね。だからその、クリエイターズスタジオのディスコードとかでは、ヘルプデスクみたいなチャンネルあったりとかね。もう何でもググればいいようなことでも何でも聞いてねみたいな感じだから。で、めっちゃ心理的安全性高いですね。で、そうそうそう、もう一個私理解したことを思い出したんですけど、NFT をさ、買いたいけど何を買おうみたいな話さっきしたじゃないですか。で、なんかそれも、なんか今まではなんかこうアート、絵がいいのかとか、絵が美しいとかなのか、私全然アートわからないんだけど、なんでみんなこれをそんなこぞって買ってるんだろうみたいな、よく分かってなかったんですよ。なんだけど、そういう視点じゃないんですねっていうのは分かってきて、それこそなんかまた DAO って呼ばれてるワード。ディセントラライズ、DAO。何の略だっけ？アソシエーションとかかな？ちょっと待ってね。そう、なんかね、略語。
組織じゃないんだけど、なんか。
そう、組織。オートノマ
三型自立組織。
そうだ、それそれ。オートノマス、組織、オーガナイズですよね。これも、なんかちょっと、DAO、ちょっと余談、話しとれるけどさ、我々の世代で DAO とかだとデータアクセスオブジェクトかなって一見思うんですよ、最初。エンジニアだとね、多分こんなこと言ってたらもう老害で、もう、ラオって言ったらもう今はこれなんだみたい
こ
な、
れね、
分散型、自立組織。だから、つまりその NFT を の世界っていうのが、このこういう組織体になっているという話、これもうまく説明できるかもしれないけど、理解したのは、そのだから絵がいいとかっていう理由で買うんじゃなくて、この NFT を買う人たちは、それをトークンを持ってることによって、まあ、それがさっきのポープじゃないけど、参加してる証になると、所有してることで、その組織、自律型分散組織の一員。よくなんか前、株式会社とかと比較されたなんか記
あっ
事
たね、なんかね、そういうのね。
だけど、なんかこれを所有しているということによって、自分がその組織に、まあ、例えば投票権とかがあるとか、やろうとしていることに賛同してるっていう証という意味でみんな買うんだっていうことが分かった。なんかだからよく分からない、その骨董品じゃないけど、そのなんかピカソの絵がやたら高いとか、そういうことではなかったっていうのが分かって、あ、なるほど、だから自分が応援したいとか、納得し、なんか応援したいみたいな、コミュニティだから、このみんな、この世界ではすっごいコミュニティが強いじゃないですか。どこの NFT 見ても、あ、ディスコードはこっちだよとか、
そうね。
ツイッターこっちだよって、ハッシュタグこれだよってやってると思うんですけど、わーって全部いろいろつながってきて、なるほど、だからそのコンセプトに共感してるから応援するとか、あとはその自分も発言権とか投票権、参加権がその NFT を持ってることによってあると、そう、そう、参加しているということでみんな買ってるんですね。
なるほど。まあ、だから、要するに、まあ、そういう、今は、なんか、あえて、こう、NFT みたいなことを言ってるはいるけど、例えば、クラウドファンディングとかもまさにそんな感じじゃん？なんか。あれもなんか、結局、いろんなことやってる人いるけど、まあ、例えば、映画とかだとよくやってんのは、まあ、結局、それを、なんていうの？まあ、映画を撮る資金をさ、集めたいわけだけどさ、それに対して、まあ、これだけは、なんか、まあ、これをまあ、入れてお金をくれたら、まあこういう、なんつうの、まあ、例えば映画のクレジットに入れますよとかさ、まあそれも結局その人たちのか、それを支援する人たちにとってみれば、そこに参加してるっていう意識なんだよね。だから映画制作に参加してるみたいな意識、なんかお金をなんか、まあ、単純に入れるっていうことというよりかは、自分もそのなんか、例えば、あれもそれじゃん、この世界の片隅にとかもそうだったと思うけど、あれもなんかすっごいさ、エンドロールにめちゃめちゃ名前載ってんだよね。あれクラウドファンディングに多分ファンディングしたたちの名前かなんかで、だから結局その、あれだけ前、変なし、まあ、劇場公開して有名になったけど、その映画にやっぱ自分たちが参加してるみたいなさ。まあ、結局それが、なんか、今まではお金出すって言ったら、まあ企業に頼むとかさ、スポンサード頼むとかさ、パトロンが金払うとかさ、なんかそういう状態だったのが、結局まあそう、普通の人たちがそういうものになんかこう参加できるみたいなさ、応援したいと思う、そのコミュニティなのか、なんかそういうものに対して自分たちがお金を払って自分たちもそれに参加するみたいな。まあそれはなんか、そもそもなんか最近やっぱずっとここ何年かであるよねっていうのは感じてたから、逆に言うとまあそれがなんか明確になんか具現化したというか
そうですね、
だっ
確
た
か
な、みたいな。
に。クラファン、だからギャルバースとかも、これも私知らなかったけど、あれなんですね、目的はアニメ化のためのクラファン？
そうなんだ。
そう。だからなんか、恥ずかしながらそれを知らずに、ギャルバースの、アイコン、
単
NFT
純にめっちゃ可愛いと思ってたから。
も。あ、普通になんか可愛いっていうか、なんか、ステータスみたいな感じでみんな持ってるのかなと思ってたんですけど、そうではなかったと。あ、そういうコンセプト、なんか奥が深くていろいろ
面
その
白いね。逆に言うとさ、普通だったらさ、例えば映画になって、なったからそのキャラクターの何かが欲しいみたいな思うわけじゃん。今なってない段階でこれだけさ、いろんなキャラクターがさ、あるわけでしょ。もしかしたらその中から何かがキャラクター化されるわけかもしれないよね。
そういうことですよ、多分。自
ね。
分の持ってる推しのキャラクターが。
なるほど。それはめちゃめちゃ、
ね。
すごいね。
本当そう、よくできてんなって、だなっていうのをやっと知った。だから、本当クラウドファンディングなんだけど、多分今の Web 2.0でもあるそのクラウドファンディングの、まあ、サイト、ウェブサイトとかって、まあなんか、オーナーがいるわけですじゃないですか、言って。まあもちろんその、で、それの、なんつうの、 なんかサーバーを立てて、サービスの運営者がいて、クラウドファンディング。まあ、それのに、まあ、アドミンみたいな形で参加して、まあ、募金を募って、コンシューマーっていうか、そのエンドユーザーたちがいるみたいな、こう、3社登場すると思うんですけど、多分そこが、まあ、あれってことですね、2社になるっていうようなイメージですよね、きっと。Web3 の世界での DAO というか、
なるほどね。
イメージ。
いや、難しいよね。なんかその、本当に自立できるのかみたいなさ、あるじゃん。結局そのプロジェクトがある限りは、誰かがプロジェクトを引っ張ってる人が
まあね、
いるんじゃないのかなって、まあ、想像したら、なんか、何も私は理解してない上で、これを言ってるけど、あ、昔、あ、それこそ、2017年ぐらいに、その、まあ、ビットコインめっちゃ値上がりしたときに、ネムっていう、仮想通貨があって、それの、ネムの開発者たちは、このなんか DAO っぽい組織、要するになんか、みんなそれぞれ、まあ、変なし、マネージャーとかおらず、みたいな、それぞれのその開発になんか、まあ、なんつうの、いわゆるこういう感じで参加してるみたいな、なんか、当時なんかそういう話が出てた気がするな。ネムなんか一時期盛り上がったから。
なんかね、そう、もうその頃はもうとても、仮想通貨っていうワードを聞いただけでパタンみたいな当時って感じだったんだよ、私。自分、なんかもうその、あれなんですよ、あんまり経済とかそういう、なんかなんつうの、資産とか
分
株
かる分かる。
とかが、もうなんか、自分が入ると損をするんではないかみたいな感じだったんですよね。だからそんなあんまり Web3 のこの仮想通貨の話もあんまりなんか最初の方は、自分とは関係ないんだみたいな感じで結構いたのはありましたね。
なんか昔みたいな、なんかそれこそさ、なんかちょっと話でかくなるけど、日本型企業経営みたいなさ、なんかこう、終身雇用でずっと何かしらこう、まあ、一個の会社に居続けてみたいなさ、人生さ、終えるまでなんかそこに対しているみたいなのが、まあ、そもそもなんかもう崩壊しかけてるじゃん、今。
そうね。
なるとなんか、やっぱこう、個人のこう、人生をさ、自分でこう、なんかアレンジしていくみたいなさ、のがやっぱ必要になって、来るってなった時に、なんかこういうのがなんか自然に出てくるっていうのは、なんかすごく、まあそういうことなんだろうなって思うよね。なんか自分たちもそういうところをちゃんとキャッチアップしつつ、何かしら自分もこう、何かどこかのコミュニティなり、まあそういうところに参加して、自身をこう、なんつうの、ちゃんと、なんだろう、組み立てていかないと、まあ、そのコミュニティからドロップしちゃえばもうそれで終わっちゃうっていう、まあ、変なしさ、あるけど、まあ、とはいえなんかそこをなんか、いわゆるなんか誰かがそう中央集権的にやってる組織の中で、その恩恵を受けながらやっていくっていうのはもう、それこそ無理なんだろうっていうなんかイメージがあるから。なんかそうなってきた時のなんか、ね、なんか新しいあり方みたいなのに、なんかちょっと近い概念があるんだろうなみたいな、ほんわかした、ふんわりした。
私もふんわり、ほんわく。はい。そんな感じで、ちょっとね、内容に保証はしませんけど、まあ、そんな感じでいろいろこう、得た知見をね、まあ、もちろん全然理解、100%理解したには程遠いんですけど、まあ、ちょっとずつアウトプットをするということで、自分の理解につなげるということをしております。なんで、ちょっとそろそろあれなんですけど、ポープをね、ちょっと発行してみたので、ぜひ、ゲットしてもらえると嬉しいですっていうのが、まあ、そもそもウォレットを持ってないといけないので、そこの説明をみんなちゃんと書いているんですよ。気まぐれひろさんとかもちろん、その、クリエイターズスタジオとかも、だからそこの手順を用意がまだできてないんで、あれなんですけど、そこもちゃんとね、ウォレット、自分もどうやってウォレット作ったっけみたいな状態ですけど、まあ、そこ解説をちゃんと書いた上で 公開しようかなと思ってますけど、ちょっと、はい。よかったら、ちょっとゲットしてみてもらえると嬉しいなと思ってます。
はい、ぜ
は
ひ。
い。こんな感じで、
はい。
今日は終わります。
ありがとうございます。
はい、さよなら。